いや、そんな熱い愛想さんのテラスハウス票があった後
票
で、
ではないですけどね。
なんなんですけど、
はい。
僕もドキュメンタリー撮ってきたんですよ。
例の。
例の、
はい。
伊賀八郎さん
はい。
のドキュメンタリーっていうのもなんなんですけど、まあビデオ回したりしましたからね。
回したんですね。
あ、一応回しました。
おー、はい。
まあ何かって言いますと、ラジオでも散々触れてますけれども、
はい。
伊賀八郎さんという、最近だとカレー飯の CM とか、
はい。
テルマエ・ロマエ、映画のね、ワン、ツーにも出ている、割と印象的な、すごい背のちっちゃいおじいちゃん。
はい。
怪人さん っていう、
はい。
予告編にも使われてましたけど、
え
で、イカさんが今もう80過ぎてて、
え。はい。
まあ、冒険の 医療施設に、老人ホームみたいなところに入られてるんですけれども、
はい。
で、まあ、それを知らなかった時の僕たちは、僕は、イカさんが行方不明になってるとかね、いうことで、ちょっと行方を探したいみたいなことをラジオでも話したりしてましたね。
神
で、
津慎
そ
太
のイカさんの相棒的な人が、神津慎太郎さんという人で、まあ僕はよくツイッターでリツイートとかしてるんで、キチガイじみた動画をバインで
動画もですけど、文章もすごい独特な方ですよね。
句読点が変。句読点とびっくりマークが変っていう、いう感じの。まあ、その二人ですね。まあ、デコボココンビみたいな。で、コウジさんとは、まあ、ちょくちょく会ったりして、やりとりしてて、で、まあ、イカさんがそこにいるってことは分かって会いに行ったりとかして、その様子をラジオで話したりもしてたんですけど、まあ、ずっとラジオでね、懸念していたことがあって、それは、伊賀八郎さんのお母さん、100歳で亡くなられたお母さんがいたんですけど、晩年はずっと男湯に入っていたっていう。
ほう、
銭湯の男湯に入っていたっていう、なぜか。で、そのお母さんが、もう10年以上前ですね、お亡くなりになって、それを、もちろん、火葬場でお骨にしたんですが、その骨壺が、某23区のところの、某コンビニの、倉庫にずっと置いてあると。
お知り合いなんですか？お友達の家とか。
なんかどうも話を聞くと、もうそのオーナーさんは店に出てないんですけど、オーナーさんの奥さんかなんかとはずっとやり取りしてて、まあ友達だったらしいですね、イカさんと。友達とか知り合い。イカさんがまだその辺りのところに住んでいた時によく行ってたコンビニで、
その程度の、知り合いなんですか？
みたい。
お骨を預けるっていう知り合いは。
何それって思うじゃないですか。
思います。
っていうか、まあ、そのコンビニの人たちが人情に厚すぎますよね。赤の他人のお母さんの骨壺を十何年ですよ。もう15年ぐらい。ずっと倉庫に置いてあったんですよ。
結局、老人ホームに持ち込めないから、知り合いに預けたっていう顛末なんですか？
いや、だからその前に、まあ、イカさんもちょっと福祉施設とかに入ったりとかしたりして、その時に持ち込めないからですね。で、割と早い段階でそこに置いてあるんですけど、もともと、区のアパートに住んでいたんですけれども、まあ、大家さんと揉めて、出て行っちゃった。がざるを得なくなったんですよね。
そうなんですね。
まあ、その顛末もね、あれなんですけど、まあ、まあ、多分すっげえボロアパートだったんでしょうけど、天井が抜けたらしいんですよ。イカさんが1階に住んでて、2階の人がすごい、まあ、ゴミ屋敷みたいな感じになったんでしょうね。で、天井は抜けちゃって、で、イカさんが大家さんに言ったらしいんですよ。天井は抜けて大変だって。で、あ、そうなんだ、つって、大家さんが、どんな風に抜けてるんですか？つって、イカさんの部屋行ったら、イカさんの部屋はもっとすごいゴミ屋敷になってて で、出ていけ ことになって で、まあ、その時に多分こう壺を預けたんだと思います。
上のゴミが全部下に落ちてきたわけではなく。
違います。
あ、違うんですね。単純に。
あのドリフみたいに全部天井が抜けたわけじゃなくて、はい、多分一部だけポコッと抜けた、
はいはい、
だけなんですけど、はい、ヤブヘビですよね。だってすごかったらしいです。そのコンビニの奥さんとかにいろいろ話聞いたんですけど、マイカさんコンビニに買い物に来て、まあ水かなんか買うとするじゃないですか。
はい。
で、買って、で、ポケットから、財布持ってないんで、ポケットに、まあ、
あ、はい、はい。
お札とか小銭とかを入れてる。まあ、大抵小銭でしょうけど、
うん、
小銭を入れてるから、それを出すわけじゃないですか。
はい。
レジの会計の時に。小銭をパッと出すと、その時に、結構な確率で、ポケットからゴキブリが2、3匹パーッと出てくる。っていう思い出話をしみじみと語られてましたから。
なんすかね、それは。動かないんですか、その、平素は、イカさんほとんど動かないから、そこに、冷蔵庫の裏に集まるみたいに。
だからゴキブリにとっては危険だと判断してないんでしょうね。なんか、いや別に、イカさんがゴミと一緒とかそういうこと言ってるわけじゃないですよ。まあ、すごい、人懐っこい、
うんうん、
ね、あの、うん、もう、可愛い感じのキャラクターですから。
はい、はい。
結構ポケットからこう、こう決めて、キャーってなったっていう感じで、で、そのイカさんの荷物、はい、骨壺だけじゃなくて、いろんなコントラバスとか、
はい、
でかいですよね。
はい、
でかいですね。サックスとか、
ええ、
結構大事そうな書類とかが段ボールに入ったりとか、あと服がもう、45リットルのビニール袋、ゴミ袋に3袋ぐらい服が入ったりとか、
うん、
結構積んであったんですよ。
はいはい。
で、それ僕何回か行って、いろいろまあ、処理したりとかね、してたんですけど、
はい、
そのコンビニの人、誰もそれに触ろうとしなかったですから。
ああ、何がまあ出てくるか分からない。
分かんないから、そうそうそう。まあそういうことを重ねつつ、はい、あ、ここ壺あるんですね、みたいな、ここですね、みたいな、どうしましょうか、みたいな話になったんですよ。で、まあ、そこに骨壺があるってなったのも、これまた、偶然というか、数奇な話で、今まで行った、その、コンビニの倉庫に骨壺があって大変だっていうのを、
うん、
まあ、イカさんの所在を突き止めた後ですね、群馬の施設に入ってるっつって訪ねて行って、で、それを記事にしたんですよ。
はいはいはい。
ブラックザタブーの。そしたら、ブラックザタブーってやっぱコンビニに強い。雑誌ですから、
うん、
それをたまたまそのコンビニに置いてあってその店員さんが見てお
うおう
で編集部に何とかしてくださいって
あへえ
連絡が来てで編集部僕の担当の柳瀬さんから、
はい、
なんかこんな電話来ましたよかっこ笑いみたいな感じでで骨壺のありかも分かったんですよ
お
まあもう乗りかかった船ですから
、はい、
しょうがないっつって僕とねまあ光月さんとで動いて、ええ、まあ、てか大体僕は動いたんですけど
なんか律儀というか豆ですね
まあだからやっぱりねイカさんは何とかしたくなるキャラクターなんですよ、ね、
ああはい
たとえ1円の得にもならなくても
うん、
うん、でも光月さんも割と動いてくれて、
ええ、
であの光月さんづてで埼玉県の NPO 法人の霊園がタダで引き取ってくれるという話までついて、
うんうん、
で、まあそこからまたガチャガチャやり取りして、ついにね、1週間ぐらい前ですね、納骨できるって運びになり、
はい、
で、そのコンビニから骨壺を引き取り、なんか知らないけど僕の家に2日間置いて、それ全部一日やると無理だったんで、あの骨壺をコンビニから引き取って、うん、で、やっぱりイカさんも立ち会ってもらいたいから、群馬まで行って、で、群馬行って、また群馬から、そのコンビニで骨壺を引き取りつつ、また埼玉行って、埼玉でまたイカさんの施設は、まあ、その日中に返さなきゃいけないから、群馬の施設まで行って、絶対一日は無理なんですよ、計算したら。うんうん、だから、ちょっと骨壺だけは事前に、回収って言うとあれですけど、
はい、
確保しておかなきゃいけなかったんで、
はい
2日間僕の家に骨壺がありましたね。
その、
全く見ず知らずの。
見ず知らずのお母さんの。
の骨が、玄関脇に置いてあったんですけど、玄関脇に、僕 ラオスの西山さんからいただいた、呪物あるじゃないですか。黒人の顔をね、二つ彫った、
怒ってる顔と普通の顔と両面についてるっていう。
そのキューバのね、呪術師の方が作っていただいた、すごいいい呪物なんですけど、それ頭の上に線があって、その内部に、キューバの黒人奴隷の足の骨が入ってるんですよね。
はい。
足の親指の骨が。
はい。
その脇にイカさんのお母さんの骨壺があって、なかなか見ず知らずの人の骨が2種類ある家ってないと思うんですよ。
ないですね。骨屋敷ですね。
キューバの黒人奴隷の骨と、イカ八郎さんのお母さんの骨、はい。玄関脇に置いてあったんですけど。まあそういう感じで2日間、
はい、
割と体調崩しましたねやっぱり。
いや、まあねえ、ハードですしね、
はい、でまあそれをなんとかイカさん、さすがにね、あのイカさん抜きでやるわけにもいかないんで、納骨式、はい、迎えに行きましたよ。でまあそのあたりのね、細かい詳しい顛末っていうのは多分ブラックザタブーで書きたいなと思っているので、
はい、
はい、書くと思うんですけど、まあ、浩二さんでなんかしないけどやけに人を集めて、
うんうん、
その埼玉の霊園に緑美希さんとか、
はい、
いろいろ来ましたよ。
もう一座ですね。
じゃあ一座が、
はい、
あの愉快な仲間たちが、
僕の中であの勝手にあの老人同士のあのタイガー&ドラゴンみたいな話になってて、はいはいはい、あのすごいあの会えなかったかつてのね、コンビがね、
うん、
お母さん、イカさんの、お母さんの話を通じて、
うん、
あ、骨を通じて、またコンビを復活させる、こう、ドラマに。
よく言えばね。よく言えばね。
よく言えば。
まあでも実際、
はい、
例の納骨が終わった後に、その近所のお寺で、年に一度の、
うん、
文殊様の、
はい、
あのご縁日があったんで、その時に脇の駐車場でまた小石さんがそういうところはすごい熱心に動くので、
はい、
脇の駐車場のところで演芸をやるっていう。
でなんか MC されてましたよね、会長も。
なんとなくね、
なんとなくね、
司会進行をやってましたね、はい、でまあその緑美希さんとかいろいろ、関足さんとか、まああの琴響さんとか、まあ言ってみれば靖国神社の三河祭りのあの一座ですよ。
ああ
の人たちです
ごいじゃないですか。
うん、でもやっぱりね、うん、最後15分ぐらい浩二さんと伊藤八郎さんの伝説の漫才コンビが復活したんですよ。
あ、ほうほう。
それこそタイガーのドラゴン的に、
ええ、
あれはすごかったですね。
あ、それはあのなんか レジェンドを見た。
レジェンドですよ。もう。やっぱりどっちも、
はい。
話が、噛み合わない、噛み合わなさすぎて噛み合ってるみたいな感じですよね。
すごいもうなんか、あの、不条理な。
不条理でもないんですよ。
あ、違うんですね。
なんて言ったらいいんだろうな。まあだから、横山やすしが二人いて漫才やってるみたいな感じです。
それは動画は抑えられ
抑えられてます。
ああ
ただちょっとね、持ってる手が震えてうまくそれは感動で震えてるのか失笑で震えてるのかは今となっても僕自身もわからないんですけど。
ああ、でももうそれってもうちょっとね、ちょっと悪い言い方かもしれないですけど、
はい、
おそらくもう見れない可能性の方が高い。
高いですよ。
高いですよね。
もちろん。はい。だってもう骨壺運んでる段階で、
ええ、
もう次イカさんどうする、イカさんの骨壺どうするみたいなのを打ち合わせてましたから、コンビニの人と一緒に。
もうだから、あれですよね、
はい。
もう日本演芸史を記録したようなもんですよね。
だから、とはいえ、そのなんていうの、柳田邦夫的なやつじゃなくて、宮本恒一方向ですよね。裏日本史みたいな。
いや、まあでも、それにしたっても貴重な、はいはい、ね、あの、一緒に立ち会ったのは間違いない
と
思いますんで、
うん。
あ、ちょっと見たいな。
それちゃんと動画で撮ってあるんでね。 いやでも、まあ、こう言ったらあれですけど、面白かったですよ。納骨式の時も、もう、イカさん、まあやっぱりお年ですから、ちょっと失禁とかしちゃうわけですよ。で、割とびしょびしょになっちゃってるわけですよ。ズボンがね。まあ、しょうがないですよ。
まあまあ、それは。
まあ、全然、人間としてそんな、その年です。それは当たり前のことなんで。で、まあ、やっぱりさすがにでもそのままで、お母さんの抱擁するわけにもいかないんで、まあ、着替えま、させましょう、着替えさせましょうって言ってるんだけど、小路さんはもう、集まってきた人みんなの前で、いかがお漏らししちゃったよって言って、結構ね、10分ぐらい延々、その話題で笑いを取ろうとしてるんですよ。マジで大げさに言って10分ぐらいで、でも結構見てる人たちも笑うどころか、早く着替えさせてあげなよ
それはちなみに動画で残っ
それは残してないかもしれない。
そうっすか
まあ、いつそういうことが起こるかわからないんで。あのね、7、8時間一緒にいてずっと回したわけにもいかないから、
ああ、まあ、そうです
運転しなきゃいけないんで、僕も。運転したり、司会進行したり、撮影、写真の方撮影したり、段取りいろいろやんなきゃいけないんで、撮影にせ、動画撮影に専念できるわけじゃないんで。
まあ、そうですよね。あ、でもそれは、貴重というか よく、まあ、でもな、なんかすごい、なんていうんですかね。引きが強いとも違うんですよね。
でもやっぱりイ
ず
カ
っとや
さ
っぱ
ん
密着さ
ね、
れてますもん
イ
ね。
カさんもやっぱり、まあ、耳もすごい遠くなってますし、まあ認知も進んでるとは思うんですけども、でもやっぱね、プロの芸人だなってちょっと背筋がゾッとしたのは、まあ、お母さんの納骨やって、で、それ、バタバタしてすぐ終わっちゃったんですけどね。まあ、何かっていうと、浩司さんが僕との待ち合わせに45分遅れたから、きっかり45分押しで始まって、で、もうほんと10分ぐらいで終わっちゃったんですよ。本来ならそれがメインでみんな集まってきたはずなのに。でも、そのバタバタした中で、浩司さんがイカさんに、耳打ちでもないんですよ。耳打ちでもなく、本当にみんな聞こえるように、おい、いかん、泣かないのか、泣かねえのかって 大声で言って、したらイカさんその次の瞬間、号泣してるんですよ。ありがとう、お母ちゃん。
あ、例の、あれですね。
イカ節ですよね。もちろん、シャッターチャンスだって僕はパシャパシャパシャ写真撮ってましたけど、あれやっぱすごいですね、素直に。ビートたけしをして、昭和演芸三大奇人の一人って言わしめただけありますよね。
そんな評価の、
まあ、残りの二人は何なのか僕全然知らないんですけど まあ、そこら辺をちょっと記事でも書こうと思うんですけども、細かいこととか続きとかを話そうとは思うんですけども、で、まあ、いろいろとそういうふうにして納骨式終わりました、文殊様の縁日の演芸も、まあ、いろいろあったんですけど 終わりました。で、最終的には浩二さんもちょっとヘトヘトだったんで、熊谷のあたりで電車に乗って帰ってもらって、僕と僕の奥さんが2人だけでイカさんを車で、そこから1時間半ぐらいかな、某施設に送って、まあ、ずっとイカさん後部座席に乗せて、夜ももう日も暮れてる頃なんですけど走って行って、さすがにさ、でも80何歳ですから、僕ですらヘトヘトになってるハードスケジュールだから、イカさんももうちょっともう下手したら死んじゃうんじゃないかなって思ったんですけど、元気なんですよ。ずーっと喋ってんの。
まあ、すごい、イカさんとっても、すごい懐かしいというか、すごいこう、晴れの日だったんじゃないですか、こうなん
ってい
か。
うのもあったんでしょうね。
久しぶりに、ね。
で、
演芸仲間と再会されて。
で、どうも、その、施設で、まだ歌を作ってるらしいんですよ。まあ、あの人もともと作曲家ですから、ミュージシャンですから。
そうなんですね。
まあ、浩二さんに言わせれば、ミュージシャンでやってれば、今頃、名を成していたのに。
そこまでの。
イカは、不真面目なんだよ！イカさんは、不真面目なの！耳が遠いから。結局、やんねえで終わっちゃうんだよ！って。まあ、ずっと車の中とかでも言ったんですけど、もともとミュージシャンなんで、で、その施設で、 ずっと作っていた曲があるって言うから、聞かせてくださいよって。で、すごいいい歌なんですよ。
要は、幻の新曲ってこと
ですね。そうです
ね、ええ、はい。
だけど、めちゃめちゃ長いんですよ。なんかね、割ともう、7分ぐらいあるんじゃないのかな。
おー。
まあ、すごいいい歌なんですけど、
ええ、
北朝鮮のミサイルが飛んできてどうのこうのとか、
はい、
世の中狂ってるんだなーっていう曲なんですけど、それはいい歌じゃないですか。ちょっと、それぜひ CD 化したいですね、みたいな。もうこれ素直な気持ちで言ったんですけど、ええ、まだあるって言うんですよ。
あ、その、
はい。
未公開曲が。
未公開
曲。未発表曲が。
その、対策とは別に、もうちょっと短いのがあるって言って、で、それはなんか、たくあんを作ったのが、吉良上野介だっていう、歌。
それは、あれなんですか、わかんないですけど、なんかね、たくあん和尚とか。
たくあん和尚じゃなくて、吉良上野介なんだっていう歌。
てか、割と新しいですよね。その、じゃあ、たくあんの歴史。
元禄の時代ですね。それはね、1分半ぐらいで終わります。
あ、そうですか。
うん、まあ、小話みたいな歌ですね。あ、でもその、うまいですね。あ、なるほど、そういうことですか。って。まだあるって言うんですよ。あ
もう、あれですね、ミニアルバムできちゃいますね。
そうそう、
はい、
あの。ちなみにこれ全部録音してるんで。
あ、はい。
はい。あの、CD は作りたいと思うんですけど、まあ、ただそのスタジオの状況が、埼玉県の幹線道路を走っている車の中なんで、
はい、
ものすごい悪いんですよ。
あ、
録音状況
が。もう生歌なんですね、その車の中の。
iPhone で撮ってたって。
あ、
うちの奥さんが iPhone で撮ってるっていう状況なんで、音質は本当に悪いんですよ。
あ、
車の音とかもバーって入ったりとか、
ええ、
あと僕は笑ったりとかしてるんで。で、その3曲目。
はい。
お色気数え歌っていうのがある。
ほう。
それめちゃめちゃ聞きたいんですけど。
聞きたいですね。聞きたいですね。
で、セガンで。
はい。
聞いてみたんですけど、あまりお色気でもないし、数え歌でもないんですよ。
数えてない。
数えてない。
あ、はい。
なんか普通ね、一つでったほいのよっさほいのほいみたいな歌を期待したんですけど、それとは全然違くて、一番初めに話した、すごい7分ぐらいの大作の歌に途中からなっていくんですよ。サビ以降は。あの、A メロ、B メロは違うんですけど、サビ以降はその大作の歌と同じなんですよ。で、あれ一緒じゃんって。
それはあれなんじゃないですか、その記憶の混濁とかじゃなくて。
わかんないです。
はい。
でも確かに違う歌ではあるんですよ。歌詞はね。
あ、歌詞は。
うん、
は
い、あと A メロとかは違うんですよ。だから、なんていうかな、その大作の歌のパイロット版っていう風に捉えればいいのかなっていうのがそのお色気数え歌なんで、ちょっとそれ、リスナーの方にもね、
はい、
聞いてもらおうかなと思って。
あ、はい。
はい。
嬉しいサプライズですね、それはね。
うん、そのエッセンスが。
はい。
わかると思うんですよ。
はい。
はい。じゃあ、聞こえるかな？流しますね。
はい。
車の中なんで。数えてますよ。一応数えて。僕が帰りに、財布を拾ったよ。それが光って最後に見えた。俺は驚いてびっくりこいたよ。あ、びっくりこいたな。あ、びっくりこいたな。このサビから一緒です。世の中変わってきたんだな。帰ってくればロケットかって様、ハーネームとしゃれ込んだ。あ、びっくりこいたな。あ、びっくりこいたな。地球を見ていたら、あんなに、まんまるでいいとは、知らなかったの。ちょっとメロなんですね。母ちゃ
お骨抜けした時に、
あ、ちょっと
びっくりこいたよな。あ、びっくりこいたよな。これは夢だったぞ。驚いたな。驚いたな。夢だった。そんなような歌。
これがお色気数え歌。
ああ。まあ、最初数えてましたね。
ワン、ツー、スリー、フォーって。あの、ピッカーこいたな、ピッカーこいたなっていうのは、その対策の歌のサビですね。あの、世の中変わってきたんだな、対策の場合は世の中狂っているんだな、なるんですよ。
じゃあ、なんかあの、兄弟的な、
アンサーソング。いや、まあ、だからパイロット版ですね。
はい、
じゃあね、ちょっと、この数え歌は、まあ、別ファイルで、上げときますんで、
はい。あ、そうですね。さっき、僕らの声が入っちゃった、ね、
iPod のお供に来ていただければと思うんですけど。ね、で、まあ、その対策の方は、ちょっと、なんかね、出し惜しみするようで悪いんですけど、音源化に向けて、動こうかなと。
そうですね。うん、有料配信でもいいです
ね。もちろん僕は1円ももらえませんよ。1円も取りませんけど、本当に人間としてだ、人間としてというかまあ。
そう、それはもちろんそうですけど。
あ、生物としてゲノゲノ行為なんで。でもね、それとはまた別に、またほら、伝説の芸人、エノケソさんが、
はい、
作詞した、
はい、
イカさんのお母さんのお骨がコンビニの倉庫にあるどうしようどうしようっていう歌もありますからね。あれもだからずっと CD 化したい CD 化したいってラジオで言ってますけどね。で、作曲は花房司さん、すっごいまともな人。花房すっごいいい人。
そのそっちの方はちゃんとした歌っぽいですね。えのけそさん。
もちろん、えのけそさん作詞で、作曲も花房さんでプロの方ですから。うん。それとカップリング曲で。
あ、はい。
やってもいいですしね。まあ、あと、きらこうづけのすけがたくあんを作った。
それはかなり気になってます、僕。かなり気になってます。
後で聞かせます。
なんか
なんかちょっと、あの、ベックって漫画あったじゃないですか。
はい、はい。
ベックって漫画で、なんかすごい、伝説のロックスターみたいなのと、なんかその主人公が、たまたまちょっと知り合いになって、で、そのロックスターが今、新曲作ったっつって、たまたまなんか電話繋がって、あ、お前か、じゃちょっと今作ったから聴いてくれよっつって、ギターで歌を聴かせて、で、その主人公は、うわ、すごい歌だって思って、で、その直後に、そのロックスターは、射殺されちゃうんですよね。
あ、ベックってそんな話なんですか？
いや、それは、長い物語の中のエピソードなんですけど、
はいはい、
だから、その主人公しか音を聞いてないと、
うん。
何の録音も残されてないんで、っていう話があるんですけど、
はい、
ちょっとそれを思い出しましたね。あの、僕しか、僕と奥さんしか、あの、熊谷の道路の、走る車の中でしか聞いてない。
今でもね、これ、
うん。そうそう。これでも全世界で配信したから。
もうリスナーの方々がもう証人ですから。
そうそう。もう誰も止められない。誰も隠せないんだ。世の中の真実を。
ね、なんかね。
アノニマス、みたいな。でもまだパイロット版だから。本当の。
はい。
本当の方の。
本当のお色気数え歌はまだ。
お色気数え歌じゃないんですよ、だからタイトル。なんだっけな、忘れちゃったな。なんか。世の中狂ってるんだな、みたいな。
あ、はい。
そういうタイトルの。名曲ですよ。
いや、でも、すごい、いいなと思いました、本当に。
はい、
なんか、こう、うまい言葉では言えないですけど、お色気数え歌って言いながら、財布と思って拾ったら、惹かれたヒキガエルだった。
アマガエル。
アマガエルか。
しかも、財布持ってないですから、本当は。
いや、もう、なんか、歌詞の世界も独特だったら、タイトルももう、絡んでないっすもんね、全然。
いや、だから最初、ワン、ツー、スリー、フォー。
はい。いやいや、 ね。
あと、母ちゃんとキスするっていうところですよね。
だから、ちぐはぐかっていうとね、もうそれはね、あの、伊賀八郎さんの世界、
ね。そうなんですよね。
なんですよね。
で、あの母ちゃんが、ビートたけし的な言うところの母ちゃんなのか、
あ、はい、
ま
あ、
つまり奥さんなのか、本当のお母さんなのかが、それによって曲の解釈が違ってくると思うんですよね。
あ、
だって、伊賀さんの奥さんって割と早くに死に別れてるんですよ。30代ぐらいで。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、だからこそ出てくるのかもしれないですけどね、この歌に。でも、ほら、僕、お母さんの納骨してきた帰りじゃないですか。
はい。
そう、どうしても母ちゃんって言うと、あの100歳のお母さんとキスしてお月様にロケットで行くっていう。
ああ。
それはそれでなんか深いな。
そう。だからもうそれは聞く人によって、
はい、
後々まで解釈が違ってもいいんじゃないですかね。
その解釈を巡ってすごい論争がね。
そうそうそう、
殴り合いの喧嘩とかに、ね、したりね。
もう、やっぱ、それってまあやっぱね、
うん、
もう、名曲の一つ条件でも、条件というか、ね、
はい、そうですね、う
ん、あると思いますんで、
うん。あ、で、ちなみにお母さん100歳で死んだって、さっきから言ってるんですけど、
はい。
それは、嘘です。
え、
あ、僕が嘘ついてるわけじゃなくて、
はい。
イカさんがずっと100歳で死んだ、100歳で死んだって言ったんですよ。
うん、うん、うん。
でも、骨壺回収してきたじゃないですか。
はい。
で、さすがにその箱とかね、風呂敷とか袋とかに包まれてたんで、今までチェックしてきたときは、その回収した後に、浩二さんがなんかね、そのコンビニの裏の方にある、なんかお稲荷さんがある狭い空き地があったんですよ。そこもう電車が横すぐ線路が通ってるような、それ開けるって言い出して、ガサガサガサ開け出したんですよ。しかもガリガリ君食いながら。
なぜ開けたんですか。まあ、
開けたいから。
開けたいから。あ、その、わかんないですけど、
はい、
ね。
ちょっと開けてチェックしてみようよ、まあ、つって。でもなんか、小石さん、なんか意外と綺麗好きで、
はい、
触りたくないっつって、僕が開けさせられたんですけど、で、僕もガリガリ君口に加えながら開けてるんですよ。
ええ、
あの、その時小石さんが、さすがに僕もその時すごい尽力したんで、久しぶりに、怒ってやるよっつって、久しぶりって初めてなんですけどね。ガリガリ君怒ってくれたんですよ。
あ、
こいつがガリガリ君食いながら、ベンチに座りながら、僕が両手使うから、ガリガリ君をこう、口でこう、挟みながら、ガサガサガサガサ、お稲荷さんの前で開けてるっていう。まあ、その写真もちゃんと撮ってるんで。まあ、それはいいんですけど。で、開けて、骨つぼ。
骨つぼ開けながらガリガリガリガリ、それはちょっとね、仁義なき戦いみたい
な。あ、そうですね。あ、そうね。で、まあまあ。で、骨つぼ本体出してみたら、
うん、
去年98歳って書いてあるんですよ。
はい、
あれ？おかしいって。でも100歳100歳ってずっと言ってたって。で、浩二さんが分かった！謎は全て解けた！みたいな感じになって。
はい
はい、なんかどうも、まあ、その区では100歳行った人に報奨金っていうかね、奨励金みたいな感じで20万出たらしいんですよ。
あ、はい、
うん、だから100歳で死んだって偽って
あ、
本当は98歳だったみたいですね。あの、僕もずっと100歳で亡くなったって聞いてたんで、それを信じてたんですけど、
はい、
あの骨壺にはっきり去年98歳って書いてありました。
そうですか。まあ、でも、大往生は大往生。
そうですね。
はい。
最後、男湯入ってたしね。ずっと。
なんか、こだわりあってなんですかね。違う。なんとなくなんですかね。その。
だから、浩二さんになんでなんですかって聞いたら、知らねえあの、砂の器みたいな感じで。知らねえって言われました。
ああ。
そんな人知らねえみたいな感じで。
本当、もう、平成では絶対に生まれない人たちですもんね、その、あのキャラクターというか、あの勢いというか。
うん、ちょっとテラスハウスの若者たちとは、全く違う人種ですね。同じ国の人間とは思えないですね。一応同じ国で空気を吸って生きてるんですけどね。東京近郊で。
いや、わかんないですね。もう俳優志望とか、モデル志望とか言ってて、
はい、
もう80過ぎたら、その、ね、そこまでの境地に達してるかもしれないし。
うん、まあそう
ですね。若者たちも。
まあ、そうですね。ね、まあもう続けることは大事なんです。なんだこの、教訓は。続けることが大事。
続けることが大事です。うん、
そこら辺がね、まあちょっと今回あのダイジェスト版みたいな感じでお送りしたんで、まあいつかちょっとその特集みたいな感じで今までの経緯も含めて伊賀八郎、神津慎太郎特集ラジオとかね、
はい、
やってもいいかもしれないですけど、まあ速報というか今ちょっと気にかけていられるリスナーの方も多かったんで、
あ、
はい、ちょっと状況経過説明ですね。で、まあ一応ツイッターで納骨終わりましたみたいなのをつぶやいたら、あのリスナーのソソイチさんが、
はい、
おめでとうございますっつってカレー飯を一箱送ってくれました。
あ、優しい。
ありがとうございます。非常食に。
非常食に
します。はい。
大丈夫ですか？なんかあの小槌さんとかにお裾分けしなくても。
あ、うん、まあ。くれって言うだろうから黙ってます。
ああ、黙ってですね。
めんどくさい。別にいいんですけど、渡すのがめんどくさいんで。
はい。
家知られたくないし。
ああ、
はい。そんな感じですね。まあ、
うん、
実はまだちょっと納骨にあたっての問題とかも残ってるんですけど、まあ、いいや。それちょっとまだ話せないっていうか、話したら余計に厄介なことになるかもしれないんで。
またひょっとしたら持ち帰らなきゃいけないことになるかもしれない。
嫌です。それだけは。だって僕赤の他人ですからね。
だってそう言って十何年も預かってくれたコンビニもあるわけですから。
だからすごいですよ。まだ東京の北の方とだけ言いますけど、
はい、
やっぱねものすごい柄も悪いし、歩いてるとね頭がおかしいなって人多いですよあの辺。だって僕その、はい、実際骨壺を取りに行く日、とある主要駅からそこまである沿線で一駅なんですけど、まあ、歩いて15分ぐらいの距離に二人基地がいましたからね。
一
人は、We Are the World をものすごい大声で歌いながら自転車でものすごいスピードで走っていくおじいさんと、あとなんかまあ天に向かって
一人で演じ分けたりしてるんですかね。
すごいスピードでビャーって抜けてったんで、あのパートはあれは誰のパートだろうな。マイケル・ジャクソンか、まあ、誰かのパートだけしか聞かなかったですけど。と、あと、まあ、天に向かって叫んでるおばあさんとかね。
あ、
うわ、なんで一駅歩くだけで二人も見なきゃいけないんだと。いや、だからそんなね。まあ、あとはほら、清野徹さんのね、東京都北区赤羽とかね。あ、はい、ああいうのでも、まあ確かに、ディープじゃないですか。
そう
ですね。まあ、柄悪いとも言いますよね。犯罪とかもね、あったりとか。ただやっぱり、ね、その分、
うん、
人情に熱いんでしょうね。
ああ。割とすごい、こう、なんていうんですかね、こう、気を使わないというか、
うん、
ね、割と、その、良くも悪くも遠慮がないっていうお土地柄だったりするんですかね。
っていうことでしょうね。いや、だってありえないですよ。コンビニのお客さんでオーナーが知り合いになってたからって、骨壺15年預かるって。
まあ、返し先もわからなかったっていうのも。いやでも、そうですね、
うん。
あ、確かに、でも、嫌でも捨てるわけにもいかないですね。
そう。いやでもよかったですよ。ちゃんと落ち着くところに落ち着いて。
あの、なんかすごい、僕は勝手にそこにドラマを感じていて、まだ、もちろんドラマではあるんですけど。ちょっとね、ロードムービーでもありますし、バディームービーでもあるし、
うん、
いいなって思いました。
まだ終わってないんですけどね。まあまあ、
はい、
まあまあ一応の区切りはついたっていうことで、はい、皆さんご心配していただいた人も、全然心配してなかった人もいるでしょうけど、まあそういう感じになりましたよっていう報告です。
あ、いい話。
はい。まあ、といったところが僕たちの最近のオカルト的な近況っていうところになるんですかね。
そうですね。
はい。
はい。
でですね、まあ、ちょっと情報コーナーみたいになるんですけれども、
はい、
ある本をいただいたんですよ。
はい。
岡本良介著、聖地巡礼、世界遺産からアニメの舞台まで、中高新書から出ていますね。
その岡本さんって、キリストの墓でお会いした方ですよね、キリスト祭り。
2年前のキリスト祭りで、はい、50周年。
はい、50周年。
で、愛さんがみこし作っていった、はい、あそこでお会いした方ですね。
ですね。
はい、僕もその後ちょっと交流が、いろいろあって、ラジオも聞いてくださっているようなんですけれども、はい、お送りいただきました。まあ、聖地巡礼という名前通り、いろんな聖地を巡るっていうんですけど、切り口としては、割と宗教社会学的な、
はい、
で、まあ、入門書としても分かりやすくて、
あ、そうです
ね、いい感じですね。まあ、サンチャゴ、
サンティアゴ、
ド、なんとか、なんだっけ、道の世界遺産。
あ、
熊野古道と、
はい、
スペインの、その巡礼の道。
あ、はいはい。
その唯一に、道として世界遺産になってるところですね。
うん。
ここだったり、まあ、もちろん、キリストの墓もありますよ。
あ、はいはい。はい、
とか、あとほら、アニメの聖地巡礼。
はい。
っていうのもありますよね。
じゃあ、ビッグサイトとかも。
ビッグサイトっていうか、アニメの舞台になっているところを、
はい、
例えば、ラキスタだったら、
あ、はい、
鷲宮神社とか、
はい、
ああいうところも触れているっていう、だ割と現代社会学的な要素もありますよね。
うん、
で、まあ、それ、まあ、宗教がご専門ですから、宗教学がご専門ですから、
うん、
その見地からも捉えてっていう、だから、興味の対象としても、その、文章も分かりやすく書いてもらってるし、入り口としていい書籍なんじゃないですかね。
あ、もうそのずっとこう古から現代に至るまでいろんな聖地を
だしっていうか、まあ、その現代的な捉え方っていうことですね、はい、現代の聖地巡礼っていうのはどういうふうになっているのかなっていう。
あ、面白そう、
うん、だからやっぱりね、何百年か前とか2000年前はないか、聖地巡礼って。多分、まあ、何百年とか、千年前とかから出てきた文化だと思うんですけども、うん、まあ、日本だったらお伊勢参りとかね、まあ、それこそ熊野古道とかも含まれますけど、
はい、
それが今この21世紀のね、社会で、どういうふうな捉えられ方しているのか、で、まあ、どういうふうに違うし、どういうふうに一緒だし、じゃあこの伝統宗教っていうのはまあ影響力をない現代でも聖地巡礼っていうのは結構流行ってるじゃないですか、パワースポット巡りとか。
あ、はいはい。
で、それはもちろん現象としては違うものだろうけど、ただじゃあそれ聖地巡礼じゃないって切って捨てられるものなのかどうか、これはこれで現代の信仰のあり方だし、どういうふうな霊性だったりとか心情とか社会状況とかが関わっているのかなとか、まあまあそういうところだと思うんですよ。僕はまとめてもしょうがないんですけど、まあまあそういうことだと思います。
中高新書ですね。新書ですね。
はい。
はい。
なんで、キリストの墓とかはね、やっぱり僕たちもちょっと思い入れありますからね。
そうですね。うん、
で、あ、なるほどねっていう論考が描かれてますよ。
あ、はい、あ、興味あります、
ね。それ、あいさんもね、読んでみると。はい、面白いと思います。
なんか反省しちゃったりしないですかね。なんか悪いことしたなみたいな。
いや、でもね、
うん、
こう言ったら失礼かもしれないですけど、うちら寄りですよ。会所寄り。
まあ、あんなことしてるところに声かけてくれた人ですもんね。
そうそう。敵ではないですよ、もちろん。結論っていうか、まあ、そういう、キリスト墓についてこういうこと言う人いるけど、そうじゃねえだろう的な。
あ、
割とうちら的なところに近いスタンスだと思います。
うん、
そんなことねえよって言われるかもしれないけど、なんていうんですかね。まあ、こう言ったら本当にざっくばらんすぎて、岡本先生のね、意図から外れちゃう危険性はもちろん大いにあるってことを分かった上で言うんですけど、
はい、
やっぱりそのプロレス的に楽しむとかね、
うんうん、
そのこと分かってんだよって、嘘なんとかね、まあ、歴史的真実とかじゃなくてとかね、
まあ野暮なこと言いなさんなっていう、
ね、うん、っていうのが感じ取れたりもします。もちろんそういう 単純な結論を言ってるわけじゃないですよ。
はい。
はい、だからね、このリスナーだったら割と共感できるし、
うん、
まあ、共感とはまた別に新しい視点も得られるし、考え方とかも深められるし、いいんじゃないですかね。
あ、でも、本当興味あります
ね。はい。
うん、
で、もう一冊。
はい。
これもちょっと送っていただいたんですけど。
はい。
それ見て。それでも霊が見てみたい。はい。これは、小野寺浩二さんが、漫画家。漫画ですね、これだから。
うん。
小野寺浩二さんが作画、著者ですね。で、プロデューサーとして、石黒正和さん。それでも街は回っている。
うん。これは、あの、心霊スポットを巡った体験ルポ
漫画。そうですね。これもラジオでお話ししたと思うんですけど、はい、僕がちょっとあの、渋谷近辺の心霊スポットのアドバイザーとして登場したりもしてる回があるんで、まあ関わったっちゃ関わった。
ちょうどあれですよ、デング熱とかの
時でしたよね。そうなんですよ。ちょうどデング熱が流行った当日、そのとかまあデング熱が流行ったとは認知されてないけど、どうやら後から調べてみると、この日からデング熱が発生してんじゃないかっていう日の代々木公園に心霊スポットとして案内したっていう、曰く付きの。
なんか、伝染病がついて回りますね、会長の行く先々。
結構ね、このね、近辺そうだったんですよ。パリも中国も。まあそうだったんですけど、まあまあ、
マジで話してます。エボラ入ったじゃねえかとか。
そうそうそう。うん、で、3巻で完結なんで。
はい。
この3巻の完結の最終回のまとめとかは、なかなか、おわっ
最後、さっきあの、ちらっと僕、
はい、
あの、見ましたけど、かなりいいですよね。突き抜けたというか飛躍が。
そうそうそう。
あの、いい飛躍があって。
そうそうそう。あ、なるほど、この落ちねっていう。でもやっぱりね、心霊スポット突撃でコンテンツ作るっていうのは、
うん、
一工夫しないと絶対ダメですからね。
ああ。
だって何も起こらないですもん。
確かにそうですね。起こった試しって
ないですよ。だって僕だって隣の異空間、はい、突撃隣の異空間とかでいろいろ行ってますし、
ね、それはなんか毎回いろいろありますけどね。
毎回いろいろあるんですけど、毎回いろいろある工夫あってこそじゃないですか。
あ、そうですね、それは
だ、あっちの方向に突き抜けるか、
はい、
っていう回答のあり方もあるだろうし、もう一つの回答としては、あの、本当にあった呪いのビデオみたいな方向性もありますよね。
はい、
だし、で、さらにそれのまた、そっちにやや近いけど、また逆に言うと全然違うベクトルでやってる、真逆でやってるかもしれないとしては、怖すぎとかね、
はい、
ありますもんね、白石監督の。
ありますね。
はい。
はい、
まあ、あるし、まあ、あとは、やっぱり王道というか、稲川淳二恐怖の現場。
うん。
あれも名作ですもんね。本当に何も起こらないんですし、また怖すぎとか、突撃隣の異空間とか、本当にあった呪いのビデオみたいなやり方も取らずに、コンテンツとして成り立たせているっていう。
やっぱりあれなんですかね、
はい。
キャラクターが重要なんですかね、そう考えると。
じゃあ、心霊スポットに突撃するって、何なのって話になってきますけどね。キャラクターなんだったら、でまたそれだとはまた別の回答の一つを示してますね、
はい、
それ見て最終巻、
うん、
3巻で、これはちょっと僕はかなり共感はしましたね。わかるよって、わかる、そうだよねっていう。
いや、でも、はい、もう最終、もう、いきなり最終話読んじゃったんですけど。
はい。いや、うん、でも、その最終話は全部1巻、2巻、読んでこれですから。
はい。
もちろん。
あ、その手があったかはこれですね。
はい、
やっぱね。
はい。
はい。
これはね、少年画報社から出てますね。それ見て、それでも霊が見てみたい。まあ、ぜひ、1、2、3巻、
はい。
揃いで読んでほしいと思うんですけれども。
はい。あ、まあ、あ、そうか。じゃあ、その、今の話のつながりで、怖すぎの最終章。
はい。
はい。が、4月の21、22かな。
はい。
もっとあったかもしれない。
はい。
はい、アップリンクで上映、渋谷アップリンクで上映。
はい。
を、で、確か5月にもう DVD 出るはずです。
ほや。
すごいですよ。
まあでもこの勢いでバッて出したからね、今かなり熱が、フィーバーが高まってる状態ですもんね、怖すぎ。
確か、もう、かなりチケットはもう完売かもしれないです。
わお。
アップリンクの上映自体は。まあ、あと、多分ニコ生の配信とか、
はい、
まあ、DVD 自体がもう確か5月にも出ると思いますんで、
うんうんうん、
あれも、突き抜けてます。
はい。
結構、うちもいろいろ作ったんですけど、今回は、非常に楽しかったですね。
なるほど。
珍しく、うちの作り物がたくさん出ます。
それは今までの怖すぎに何か含むところがあるっていう。
いやいや、含むところじゃないです。やっぱその、なんていうんですかね。まあ、僕らの仕事はやっぱこう映像の中の一瞬の花火ですからね。
はい。
はい。それはもうそういう使い、ね。長々見せるもんではなかったりもするし、
うん、
それはもう演出によると思う。
まあ、今回は花火がたくさん打ち上がってると。
そうですね。ええ。
はい。
はい。最後の、うちの最後のスターマインを。
ナイアガラはまだあるんじゃないですか、
は
い、
まあ、ええ。それはまあ、まだ今後の展開は、
はい。
あるでしょう。それはまた。
最終章だけど、今後の展開が
まあ、それは、なんか、ね、情報の扱い方がよくわかってないんで、
気になるところですな。
はい、なんかあります。
はい。
はい。
っていうところですね。
そうですね。
はい。で、さっき、ほら、田舎の幽霊さん。
あ、はい。
に、食の都市伝説。
はい。
ね、律儀に応募してくれたのは田舎の幽霊さんだけだったんで。
はい。ありがとうございます。まあ、
しかもなぜかリンクファクトリー社へのメールだったんですけど。
ええ。まあ、それをまた公開してよかったのかどうかも知らない
んですけど。うん。だから一応ね、プレゼントあげるよって言った手前。
はい。はい、
僕は反対したんですけどね。
はい。
リンクファクトリー社へのメールなんだから、
はい。
僕は怖くないからなんかあげるのは、それはちょっと、募集規定に反してるんじゃないですかって。
ああ。
ただ、愛さんは、まあ、あげた方がいい。
そうですね。
で、
待っても来るかどうか、わかんない
し。だし、もっと言うと、
続
プレゼントって取ってある、ライターとか、
はい、
八戸のスナックのライターとか、
はい。
いらないんで在庫処分的な意味でも
はい、
あげた方がいいかなって。
まあでもほらライター2個だけ送られてきてもっていうところがあるんで。
ライター2個 ?1 個でしょ。
あ、1個なんですか。
女性自身、
女性自身のライター、
スナック女性自身か、
はい、
スナックバナナとドーナツ。
あ、はいはい、バナドーかどっちかの、
まあ、どっちか希望してそれを明記しろって言って書いてないんですけど。
あ、まあまあなんかシャッフルで。
まあ、いらねえから両方あげていっか。
まあ、ちょっとライターだけっていうのもあれなんで、ちょっとこれ僕の方から。
さらになんか。
ありますあります。これ、いいもんですよ。
何すか。
ね、これムツの手前で、
はい、
青森県、ね。青森行った時の、手前、横浜町っていう、こう、ナマコの名産地がありましてね。
はいはいはい。
そこで、買った青森限定、ナマコストラップ。
ナマコストラップ。確かにナマコの形をしてますけど。
マスコットがついてますよね。
マスコット、でもなんかゆるキャラっていう感じでもなくて、結構これ作りが、なんか、こういうものにしてはやけに細かくないですか、う
ん、?3 センチぐらいの大きさのマスコットなんですけど、うん、これすごいでしょ。
型取るの、
うん。
ねえ、いや、出来良すぎません、うん、
それもそのはず。
はあ、
はい。乾燥ナマコをそのまま使用しております。
あ、これ本物のナマコなんですか。
本物のナマコです。
気持ち悪い。
でも、ぬるぬるしたりしないんで、乾燥して、結構10センチぐらいあるナマコを3センチの大きさまで完全に水分抜いてるんで。
星首の要領ですね。
あ、そうですね。
はい。
そう。で、これね、
うん、
結構すんですよ。1400円したんですよ、これ。
いや、なんか買ってんなと思ったんですよ、道の駅で。はいはい、なんか、店員さんといろいろ、なんかやりとりしてて、結構長くね、10分ぐらいやりとりしてましたよね。
そうですね。
何やってんだろうなと思って。で、ストラップ買ったのは見てたんですよ。
はい。
1400円。
もう結構20個ぐらい、もう、レジ前にこう、下がってたやつ。
うん、あったあった。
全部こう、並べて、一番いい形の っていうので。
ああ、そうかそうか。型取ってるわけじゃないから、一つ一つ一品物で違うわけですからね。
違います。で、これ、まあ、本当はうちのスタッフにいいと思ってお土産で買ってきたんですけど、
うん、
あげるって言った人がみんな置いてっちゃう。
ありがとうございますって言って、うん、お疲れ様ですって書いたら机の上にポツン。
ポツンと。
はい。
これを、田舎の幽霊さんに。
そんな後出しじゃんけんみたいなことしなくていいですよ。
そうなんですか？
しかも後出しじゃんけんでこっちを損するわけじゃないですか。僕は嫌ですよ。
はい、あ、わかりました。
まあ、僕は損するわけじゃないんですけど。いや、だから、じゃあ、わかった。じゃあ、
はい、
特別に女性自身と、
うん、
バナナとドーナツ、
はい、
ライター両方とも送りますよ。
あ、そうなんですね。
はい。
はい。はい、
しょうがないから。
はい。
ナマコストラップは、だってこれ高級品じゃないですか。
まあ、値段だけはね。
だから、ちょっと、別に田舎の幽霊さんがまた送ってきてもいいし、別の人でもいいんで、
はいはい、
また食の都市伝説。
あ、わかりました。
はい、
もうぜひこの、本物の乾燥ナマコを、つけてみたい、
うん。送ってくれた人に、差し上げますよ、
ええ。はい。
来ないだろうけどね。
ナマコの生命力から考えると、これ下手したら、
うん、
水につけたらまた、動きますよ。
え？
なんかよく言うじゃないですか、こう、手で練って、
はい、
練るとナマコは水になるって言って、で、それ、水槽に戻すと、またナマコになる。
あ、その脅威の生命力みたいな、もう、クマムシみたいな感じ。
なんか、らしいっすよ。すごい聞きかじりのことを、調べもしないで言ってますけど。
はい、じゃあ、ナマコをペットに欲しい人は。
そうですね。
いいですね。
ええ、
なので、じゃあ、次回。
はい、はい。
食の都市伝説、会食伝説。
はい。
の新ネタ。か、まあ面白いメールだったらあげるかも。
そうですね。
はい。
ええ、
あげます。はい。で、あ、そうだそうだ。そう、水で戻すので思い出したけど、
はい、
ほら、アイスさんのさ、謝罪ラジオの時に、プレゼントであげるっつって、
はい、
なんか、春の終わり賞だったっけ。
そうですね。儚い春の夢でしたっけ。
儚い春の夢プレゼント。
はい、はい。
山崎春のパン祭りみたいな感じでやったのが、結局、
はい、
日本酒しか希望は来なかったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。日本酒と中山一郎さんのイベントの DVD と、うん、
はい、はい。
水に戻すと6倍になる、タコのおもちゃ。
タコのおもちゃ。はい。
ただ3日間水にずっとつけないといけないっていう。
はい。
全く意味がわからないし、手間もかかるタコのおもちゃ。
で、まあ6倍って結構微妙な大きさですよね。そうそう、明らかに大きいですけど。
はい。
うん。
の、
うん。
まあ中山一郎さん DVD をなんかこうついでみたいにやると失礼なんで。
はい。
だからこの生コストラップか、
はい。
この3日間水につけると6倍になるタコのおもちゃ。
はい。
どっちかあげます。
あ、わかりました、はい。はい。
もうちょっと僕、そろそろ引っ越したいんで。
あ、
ちょっとどんどん整理していきたいんですよ、ものを。
そうですね、はい。
はい。はい。で、まあ、まだでも、ほら、八戸のスナックのライターもあるから、
あ、
それでもいいですし。
はい。
はい、そんな感じ？
そうですね、
はい。
はい。
ぜひともね、皆さんの、より良きメールを期待していますよ。
いや、なんか、うん、本当、あ、こんなの聞いたことあるよ、程度でもいい、うん、なんか情報欲しいですよね。
うん。
食の都市伝説。
っていう感じなんでね。
はい、
よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします、
はい。ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐希と、
あ、愛想でした。
はい。じゃあ皆さん、本当によろしくお願いします。
します。